TBS Podcast。さて石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはなるか世界一 WBC 決勝ラウンドを大予想ということで、この方が来ていただきました。五十嵐亮太さんです。
よろしくお願いします。石橋さん、
はい、
なんであの歌がボツになるんですか？僕本当にちょっとね、もう信じられないです。もうこの外で聞いてて、なんか癒されたというか、今回 WBC で僕台湾も行ってきて、まあ仕事が詰めだったんですよ。今この曲聴いてすごく癒されました。
ありがとうございます。大滝さんも喜んでくれてると思います。
いや本当に涙出そうなぐらい癒されました。
大滝健二さんと、はい、喜んでいただけると思います。
ありがとうございます、
はい、そして台湾ラウンドも行かれて、全部、
はい、
プール A はもう2勝2敗で。
そうなんですよ。
いやちょっとね、わかんないですよね。やっぱりイタリアってサッカーっていうイメージで、
僕もそれしかないですね。でメジャーリーガーも一応8人っていう風にはなってるんですけども、じゃあバリバリアメリカで活躍してるかって言ったらそういう選手ではないので、うんうん、まあ、ピアッツァ監督の野球が光ったなっていう風には思います、うん、もうナイスガイな方でした本当に、ね、もういろんな質問しても答えてくれるんですよ、うん、でもその勝敗とか日本について、あの戦略とかについてくると、やっぱあの隠すっていうね、まあ、僕が好きなタイプの監督でした。余計なことは絶対喋らない。
喋らない、
はい、
なるほどね、まあでもそうですね、日本ラウンドはジャパンはほぼ完勝と言っても、
まあそうなりましたね。
だからちょっとあるんですけど、はい、心配として老婆しながら思ってるんですけど、はい、準決勝決勝もっと1点差みたいなゲームになった時に、うん、きっちりミスなくいけるかなっていう。
まあそうですね、プレッシャーがかかればかかるほど守りの方もそうだし、
はいはい、
まあ、攻撃面でもミスっていうのはね、出てくる可能性っていうのは高くなりますよね。
ですよね。要するに27個のアウトどうやって取っていくか、はい、それと相手に1個アウトを与えるのもどういう形で与えるのかっていう野球になってくると思うんで、うん、
確かに、
この間の例えば、あれこれ何のサイン違いなのみたいな、岡本が
岡本選手
と2塁で刺されてた時あったじゃないですか、うん、
はい、
あれこれどっちの見落としてるのって、え、単独はないわけだから、
そうですね、
何っていう、ああいうアウトから流れ一気に変わっちゃったりするじゃないですか。
ありますね。
だからああいうことがもうとにかくないように進めていかないと、
う
ん、勝てないですよね、準決勝。
まあ、ミスがまあ勝敗に直接つながるケースは多いです。でも紙一重ですよ。ミスとすごいプレーの紙一重にはなるかなと思います。
うん、ね、例えば1個の塁狙う場合も、ナイスランとボーンヘッドは、
そう、ね、紙一重みたいなところありますよね。
そこはアウトカウントと点数考えたらストップだろうというところと、うん、わ、よくいったねっていうのは、
そう、
表裏一体ですよね。
ありますあります。もうただもう始まる前にやっぱ石橋さん、そんなネガティブなこと言ったらなんか当たりそうで嫌なんですよね。
いや僕は大丈夫ですか？僕は勝つと思いますよ。きっちり、まあマスとは先制点ですよね。
マスと先制点です、
はい、相手がに先に取らせないでこっちが必ず先制するっていう、うん、
まあそうですね。まあでもメキシコってやっぱりその中継ぎ抑えっていうのが結構固定されていいんですよ、
うん、
で打つ方で言うと、まあ破壊力はやっぱありますよね、うん、あの点数も一次予選ではもう4試合で2桁得点が2回あったので、うん、繋がった時にまあまあ止まんないなっていうイメージはありますよね。
まあアメリカから11点取りましたからね。
そうなんですよ。だからもうそこで誰がキーになってるかっていうと、やっぱね、下位打線から上位につながってクリーンアップっていうのが一番あの点数につながっているので、まあ、ポイントになるのは1番のアラソレーナっていう選手ですよね、うん、あとあの3番打ってるメネセス、うん、この2人がキーにはなってますよね。ちなみにメネセスオリックスでもプレーしてるんですよ、
はい、
で、まあ、メキシコでもやってる。実は僕もメキシコであのウィンターリーグで1ヶ月間プレーしてたことがあって、そのトモテラスっていうチームなんですけど、うん、トモテラスで4番打ってたのもメネセスなんですよ。
やってみて実際のそのレベルってどのぐらいなんですか？
レベルはやっぱり日本よりも低いです。 明らかに
ちょっと低い、
は
い、
低いことは低いです。
でもその中でいい選手はメジャーに
行っています、はい、だから今回メキシコ出身のメジャーリーガーが多いんですよ。ただメキシコ国内でやってる選手だけで言うとそんなにレベルは高くない。だからやっぱどこの国も今回メジャーリーグでやってる選手を揃えてるから、うん、なかなか強くなっちゃったよねっていう話ですよね。だから日本も実際そうじゃないですか、うん、メジャー選手を抜いたらもちろんいい選手は揃ってるけど、うん、ちょっと強さ的には違うような感じにもなってくるので、どれだけメジャー選手が揃うか揃わないかっていうところが今回の大会ではキーになってますよね、うん、メキシコ国内だけで揃えたらそんなに強くはならないです。
なるほど。準決勝は誰先発だと思います？
僕は佐々木朗希ですね。
あ、朗希ですか。
はい、行くと思います、まあ、実際使えない大谷選手、ダルビッシュ投手は使えないじゃないですか、うん、実質なので、まあ、そこで誰が行くかって言ったら、まあ、残るは佐々木朗希投手と山本投手、この2人になってくるんですけれども、まあ、2人投入しても僕はいいんじゃないのかなと思ってるんですよね、うん、で、まあ、その準々決勝で、まあ、大谷選手からダルビッシュに投手につないだような感じで、佐々木投手から山本投手、もしくは間に誰かを挟む、まあ、うん、あのダルビッシュ投手の間にも挟んでたじゃないですか、うん、大谷選手似たような感じで最後山本投手がいければいいけど、まあ、ちょっと難しかったら抑えを投入っていうような、そのパターンがやっぱり、その試合勝つにはベストなシナリオのような感じはします。実際どうですか、どう思います、決勝まで残しておきたいですか、山本投手。
僕は山本投手を準決の頭、
うん、
やっぱり勝たないと決勝ないわけで、
はい、だから前回と前々回は準決で敗れてるんですよ。
でしょ、
プエルトリコに。
でしょ、
だから今回プエルトリコが来たらリベンジだぞっていう気持ちで僕はいたので、うん、来いよ来いよプエルトリコと思ってたんですけど、うん、まあ、結果的にメキシコは来ましたよね、うん、だから前回も前々回も準決勝で敗れてるんです日本は。
ここはでも取らないと、だから俺は山本君だと思うんだよな。
そっか、
山本君で取って、
うん、だからもういけるとこまで山本投手に行ってもらって、中継ぎ抑えで抑えてい
く。いや、もうブルペンはもう今回完璧だと思うんで、うん、もういいピッチャーから多分どんどんつぎ込んで1イニング、うん、1人1イニングで、だから5回までね山本君行ってもらえば6、7、8、9、4イニングはもう4人の投手
で
行っちゃう、う
ん、まあ、そうですね。まあ、伊藤投手とかもね、つなげるし、まあ、でもそうなると決勝に佐々木投手って感じですか。
そうです。どうでしょう、ダメですかね。
いや、いいと思います。ただダルビッシュ投手が投げれるかどうかっていうのもまだ分かんないじゃないですか。大谷選手に関して言うと多分投げられないと思うんですよね、うん、もうそのエンジェルスの先発が決まってるっていうところの兼ね合いも関係しているので、うん、まあ、そうなると決勝にダルビッシュ投手が残ってて佐々木朗希投手が2人残ってるとならば、まあ、かなり優勝の可能性っていうのは高くなってくるのかなと思いますけどね。
もう1回流れさすことをパドレスが OK してるんですかね。そうすればダルビッシュが頭からっていう、
うん、そうなんですよ。パドレスは比較的その辺柔軟に対応してくれそうな雰囲気でありますよね、話を聞いてると、ね、
そうするとダルビッシュが頭、そして俺はとっておきで最後9回大谷さんっていうのダメなのかな。
それはもう描きすぎですね
これやったらもう最高でしょ。
まあ、でも石橋さん、それはもうちょっと現実的ではないです、ええ、正直。
でもなんか栗山さんだったら、いや、もうやりそうな感じ
で、あの無理ですやっぱ DH で出てしまっているので、ええ、作れないです。
肩、
はい、例えば8回とかで打順が回ってくるってなった時に作る時間ないじゃないですか、ええ、それがうまく打順が、例えば大谷選手が3番だとして、まあ、4番からスタートしましたって言ったら作れに行けるけど、ええ、そんな都合よく打順から始まるってことはないから、例えば8番
から9番、去年のシーズン、あの先行アウェイで1番バッターで出て、うん、ドロッだらけにして1回裏投げたじゃないですか。
それはその前に作ってるからですよ、1回肩を、
うん、
1回肩を作ってからの打席に入ってのピッチングじゃないですか、うん、でもそれはできないんですよ。だってバッター回ってくるかもしれないっていうところでどこで作るのかって言ったら、回る前に作るってことですか、うん、いやでもアメリカの場合外野がブルペンじゃないですか、うん、そっちに行って戻ってきて打ってっていうのはなかなか考えにくいと思います。それか裏のバッティング、うん、マウンドないところで肩だけ作って、うん、 あるんじゃない？こんなヒーローみたいなことやります？
だから野球がまた面白いねって、この映像が30年40年ずっと、そっか第5回大谷さんが最後締めたんだよね。
いやそれもしなったら、ね、もう国民栄誉賞3つぐらいの価値ですよ。すごいことですよ。
すごいことをやりそうじゃない。だから大谷翔平なんじゃないですか。誰しもが考えないことをやると。
すごいけども、それを考える石橋さんもすごいですけど、まあ逆にそっちの方がすごいですけどね。
第一戦で、ね、中国戦第一球投げて WBC が始まって、最後も大谷さんが投げて終わるって。
いやそれもそれでトロフィーをシナリオできたらめちゃめちゃかっこいいですけどね。
もうだからもう言ってんですよ僕は。大谷さんはメッシがねアルゼンチンで神の子と、でこの間神の子から神になったわけでしょ、ワールドカップ勝って、はい、大谷さんは今日本の息子と。もうみんなが親になって、みんながこんな息子がいたら、その息子が世界チャンピオンになってトロフィーをこう高くかざすんですよ。そしてみんな涙するというね。どうです、第5回 WBC
可能性はな
ってさ、あの楽天が優勝した時のさ、あの9回表、
はいはい、
あそこでマー君、ま、星野さん言うと思いました。だってあの前の日150球投げたんですよ、完投したんですよ負け投手とはいえ。そのピッチャーが9回表最後1イニング出てくるなんて、野球関係者誰も思ってないですよね。だけどあそこで星野さんは誰だと思うピッチャー、田中だ
よ。まあ栗山さんはそのテンションでは来ないです。そのテンションでは来ないですけど。ドリームですね。
もう痺れちゃうでしょこれ。
いや痺れますよ、それは痺れますけど、でもちょっと夢のまた夢というかね。まあこういう人だからこそこの世界で生きてきたのかなっていうふうに僕は逆に石橋さんがすげえなと思ってますよ。今の段階ではすげえなっていう。
誰もやらないことをやるから大谷翔平だもんね。いや楽しみですよね、うん、一番この今までの第一戦から準々決勝の中で、あの五十嵐さんがこのプレーが一番グッときたっていうのは何ですか。
でもやっぱ準々決勝の大谷選手が、まあ、バントしたシーンかな。セーフティーしたシーン。もちろんその先発ピッチャーで初回から飛ばして、まあ、声出してっていうところもすごいなと思ったんですよ、見てて。スタンドからも聞こえなかったですか。
いや、スタンド、ビンビン聞こえましたよ。
あの声。
はい。
聞こえましたよ。
おりゃ！
そう。こんな声出す大谷投手初め、アメリカでもそんなにあんな声出してるのなかなか聞かないので、うん、初回からこんな何回投げるのも2、3回で終わるのかなって思うぐらいの飛ばし方だったじゃないですか。
だから家帰ってスポーツニュースとか見たらすっげー汗かいてましたよね。
そう
なんです、あんな汗かく大谷くんも、あのさすがにグランドレベルでスタンドで見てると分かんないんですけど、うん、テレビだとうわこんな汗かいてるって、いや飛ばしてたんだやっぱりと思って、
はい、そうなんですよ。で、まあ、やっぱああいうのって、まあ、チームメートに伝わるじゃないですか、うん、まあ、スタンドにも聞こえてくる、ベンチにも聞こえて、守ってる方にも聞こえるわけですよ、まあ、そういったところの、ね、彼の気持ちみたいなのがやっぱ伝わってくるし、まあ、ある意味あの声で鼓舞されますよね選手っていうのは、うん、プラスやっぱりそのセーフティーですよね。あそこで多分見てた人全員がびっくりしたはずなんですよ。もう、なんなら日本ベンチも相手ももちろんそうだし、ファンの人もびっくりしている中で、もうそして最後のコメントですよ、うん。チームの勝利よりもね、優先するプライドはないって言ったんですよ。めちゃくちゃかっこよくないですか。まあ、勝つためだって。そのためだったらプライドはそんなにいらないよっていう。ことを言ったんですけども、それでも同じ男として僕なんか恥ずかしくなりましたもんね。なんかちっちゃい文句言ってる場合じゃねえなみたいな、同じ男なのにこうも違うのかってい う悲しく、年下でも悲しくなりましたね。ある意味すごいと思うと自分が悲しくなるっていう。
ローリスクで一番のハイリターンの作戦だったっていう、あの一瞬のひらめきというか、
まあでもある程度頭に入ってやったと思いますよ。自分がやった時にどういうリアクションになるかとか、相手がどういう動きとか動揺とかっていうところも、いろんなところも多分ね描かれてたと思うんですよ、うん、 で、なんなら最後絶対そんな質問されるに決まってるじゃないですか。そこでのコメントまで多分考えてたはずです。もうそれぐらい全部自分のイメージ通りにいってるはずです、うん、もうそうじゃないとあんなプレーできないと思うんでね、うん、それくらいすごい選手だなって思いました。
いやーすっごい人がこの野球界に出てきたっていう。
いやもうそうなんです。だからやっぱ、まあ、皆さんすごいのは分かってたんですよ。でも想像以上じゃなかったですか。こんなにやるんだみたいなところありますよね、うん、
もうなんだろうね、あのホームラン時の打球なんて、
うん、
もうただ声しか出ないです。うわ
こんなに長く野球見てきた石橋さんがそんなだんです
。うわーって子立ち上がっちゃ
うんです。うわーこんなに
すっごい勢いで飛んできましたよ。
まあ、だから今回もその大谷選手もすごいんだけど、ああいったスイングとかバッティング見た時に日本のバッターがすごい影響を受けてると思うんですよ。
いや胸がそうでしょ。
そうなんですよ。胸もやっぱりあのトレーニングやらなくはないんですけども、やっぱここまでその大きくするためのウエイトトレーニングっていうのはそこまで取り組んでないんですよ、うん、ある中でどう動かすかっていうところをやってきたんですけど、多分やっぱ彼のバッティングであったりスイングであったり体つきを見たときにかなり影響を受けたと思いますよ。
だから胸もやり始めるかもね。
絶対始める。これでまあその日本の選手ですよね、まあやっぱりこういう体の大きさとか強さっていうのが必要なんだなっていうのを多分感じてる選手は多いと思います。だからこれから日本人の野手どんどんでっかくなります。
まあでもヌートバーがいい感じで一番バッターでちゃんとなんかハマってくれて、
そこまで来ると思わなかったですね。知らなかったですもんね、ヌートバーどんな選手か、
うん、なかなかねやんないですから、ナリーグの真ん中なんて、うん、中地区なんて。だから全然ノーインフォメーションだったですけど、うん、きっちり一番ハマって、
うん、
でこれはまあ本当に怪我の巧妙ですけど、聖夜が怪我したことによってコンちゃんがあそこに、コンちゃんいいもんな、どんな形でも出るもんね。
やっぱもう選球眼がもうズバ抜けでいいです ね際どいとこ見逃しますもんね。
だから常に二塁一塁二塁一塁で大谷さんと来るっていう。ピッチャーもダルビッシュ君からいろいろ聞いてるみたいですもんね。
まあそうでしょうね。日本の野球もまたまたどんどんね伸びていくんじゃないのかなと思います。
今年また面白いシーズンに、
は
い、
なりますよ。
いやそのためにはぜひとも WBC でトロフィーを持って帰ってきて、
持って帰ってきて
ね、
はい、
やった。だけどもういわゆるフロリダで解散だから、ダルさんだとか吉田君だとか大谷さんは帰ってこないんですよ。
めっちゃ悲しんでるじゃないですか。
これが悲しいじゃないですか。
すごいですね。選手じゃないのにそんなに寂しがるってすごいですね。
だって俺ずっとベンチの中で見たいんだもん。
いやいや。
ベンチの中、なんで栗山さん俺をベンチ入れてくんない、なんかこうなんか精神的なコーチ、心理面でのカウンセリングコーチみたいな。
ものすごい入れ込んでるじゃないですか。
すげえ声出してると思うベンチで。声出しとかも率先してやって
もうチームですね。もうね、石橋さんのなんか背番号今度作った方がいいですね。石橋さんの背番号作ってそれをベンチに貼る。
ベンチに、ベンチに貼るの？俺入れないってことだから、ベンチに。
なかなか難しいっすよ。
俺はベンチに入りたいの。
入りたいんですか？入ってサポートしたい。
そう、栗山さんの横とかでもこう腕組みしてうーんって難しい顔とかしたいの。
いいっすね。今めっちゃいい目してますよ。
俺以外いないでしょ。だって監督
そんなにもう大の大人が夢見てそんないい顔するんですね。めっちゃ目輝いてるじゃないですか。
じゃあとにかく火曜日正座してみましょう。
正座するんですか。
はい、
で大谷選手のホームランに立ち上がって、
立ち上がって、いや
っつってね、その後のゲートセブンでまた
ハイタッチするやつ、
誰とすればいない。朝8時はな、集まれないな。
ハイタッチするやつだ。
このメンバーみんな行ったらいいんじゃないですか。石橋さん、
どっかで、どっかであのスポーツバーから見る。
いいっすね。
考えるじゃないですか。東京かなんかのスポーツバーじゃん。
あそこで8時、朝8時にこのテンション持っていきましょうよ。ね、いいじゃないですか。
しないと、
はい、まあ、映像流しながらいろいろ
じゃあ火曜日8時15分
了解しました、
はい、8時15分お願いします。はい、石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。